じゃあ一言短くお願いします。嵐吹く日もただ主を信じて、こんな小さな信仰だけれども、あなたの時を生きていきますと、イエスを信じることこそ全てと。神様ありがとうございます。本当に嵐吹く日もありますけれども、ただ主を信じてと、あなたご自身がまた賛美を通して私たちに語っていてくださることを覚えて感謝をいたします。また、小さい信仰かもしれませんけれども、でもあなたが私たちのまたその小さな信仰にまた目を留めてくださって、あなたがこの朝も御心を留めてくださいますから、あなた心から感謝をいたします。どうぞあなたの時を、またあなたに与えられたこの時を、今日も私たちはしっかりあなたを見つめて生きていきますから、どうぞあなたの導きを与えてくださって、私たちがイエスを信じることこそまた全てであると、私たちのどうぞこの信仰のまた告白を神様がまたしっかりとお受けくださいますように、心からお願いをいたします。どうぞあなたが生きて働き、祝福を与えてください。イエス様の御名によって信じてお祈りいたします。アーメン。ありがとうございます。それでは、30分ぐらいですけど、またお話をさせていただきます。レジュメがあると思いますけれども、レジュメに従って、お話をしたいと思います。別なこうものの見方といいますか、これが、まあ、必要な時があります。まあ、別な見方が、なぜ大切かと、こう何かこう普通の見方では、新しいものがこう生まれにくいっていうこともありますし、まあ、奥行きがなかなか得られにくいっていう時もまた人生にはあります。まあ、別なものの見方こそ、まあ、創造の源であって、まあ、普通でないからこそ、まあ、これを、まあ、珍重するといいますか、まあ、必要があるんだろうと思います。論より証拠、山本周五郎の名作で、もみの木は残ったというのがありますけれども、これは日本人の、まあ、常識として、伊達騒動の、極悪人として知られていた、原田海洋、まあ、一変といいますか、もう命も名誉も捨てて、藩を守った、まあ、志の高い人として、まあ、描いて、まあ、感動を与えていますけれども、まあ、コペルニクス的な、まあ、変転といいますか、まあ、そういう、こう、まさにこう別なものの見方があるなあっていう感じがしますけれども、あるいは芥川の中に、藪の中っていうのがありますけれども、一つの事件が起きまして、関係者三人が、もうそれぞれ、こう、なんか違った告白といいますか、別な三人がそれぞれ違った告白をしていて、まあ、世の中は、まあ、なべてこんなもんだろうなと、見方の違いの、こう、見本帳のような作品ですけれども、志賀直哉の、まあ、小僧の神様、一方にとっては、なんかこう、ちょっとした、気まぐれのような出来事ですけれども、でも、もう一方にとっては、これは、こう、神様の仕業といいますか、まあ、立場によって、まあ、ものの見方が、まあ、異なることを、まあ、姿勢の話として、まあ、見事に、まあ、綴っていたりしますけれども、まあ、こうしたパターンは、こう、まあ、こう全体を知っている人、なかなかこう全体を私たちは見るということは難しいんですけれども、でも全体をよく知っている人にとっては、まあ、日常的な出来事であっても、どうしても私たちは物事のこう部分だけを見ていますから、まあ、部分だけを見ている人にとってはこう奇妙にこう映ってくるという、まあ、そういう、まあ、構造が私たちの人生にはよくあるんだろうと思います。まあ、他にもありますけれども、どれもみんな背後にはこう違ったものの、まあ、普通とは違ったものの見方というものがあります。まあ、きっと人生というのはこう生きて、まあ、楽しく生きられれば、まあ、それで結構といいますか、それが、まあ、第一義なんだろうとは思いますけれども、それもこう別なものの見方の存在をこう、まあ、察知すればこそであって、きっとこれがなければ楽しく生きるということはなかなか難しいことだろうなと思います。男の人に騙されちゃってお金を巻き上げられた、 女の人が、私ってバカねとポツリとつぶやいて、こう第三者の目で、つまりこう別な見方で自分をこう客観的に見つめることができるようになれば、これは失意からの、まあ、回復も早いと、災い、まあ、渦中の中にあってもどこまで、まあ、客観的にといいますか、まあ、自分を状況を見つめることができるか、首まで、どっぷりと災難に侵されることなく、そこにもう一人の自分を登場させることができれば、きっと、まあ、失意からの回復も早いんだろうと思います。まあ、いずれにせよ、こう別なものの見方を少し持ってみようと言いますか、まあ、別な視点に立とうと言いますか、できればまあそんなビヘイビアをこう大切にしながら、まあ、生きたいなと思っています。それは生きるきっとまた英知にもつながっているんだろうと思います。日本民族の原点は何ですかと、まあ、外国人に尋ねられたらなかなかこう答えに、まあ、こう窮してしまいますけれども、イスラエル民族の原点は何かと、まあ、尋ねられれば、それはやはりこれ明らかに、まあ、出エジプト の、まあ、体験であったと。で、まあ、彼らは、まあ、エジプトの圧政の下で苦しんでいたと。まあ、奴隷として、まあ、過酷な、まあ、労働を強いられていたと。で、神は、まあ、イスラエル民族を救い出すために、まあ、指導者、モーセをお立てになって、お立てになりますけれども、まあ、奴隷であるイスラエル民族には、まあ、元よりも武力はないと。まあ、モーセはもう、まあ、丸腰で王宮に赴き、ただ神様の示すまま、この民族の解放というものを、パロ王に対して、まあ、要求をしたと。で、神は、まあ、このモーセを助けて、数多くの奇跡をパロに示して、まあ、脱出をすることになりますけれども、まあ、出エジプトですけれども、まあ、エジプトを脱出してもすぐにいろんな、まあ、困難や苦難がやってきました。戦車の大軍を率いてパロが迫ってくると、もう動揺が起きると、まあ、前は海だし逃げるに逃げられないと、もう弱音や文句を吐く同胞たちにモーセは、まあ、神の恵みを伝えて訴えると。モーセには、まあ、きっと神様の声がはっきり聞こえていたんだろうと。イスラエルが神に選ばれた民族であり、世界を救済をする使命を帯びていると。こんなところで滅びるはずがないと。で、モーセが海に向かって手を差し伸べると、まあ、強い、まあ、東風が吹き、まあ、水が壁となって、まあ、左右に、まあ、そそり立つと。だからこのような、まあ、神様の大変な奇跡の御業を経験しながらも、イスラエルの旅人たちは幾度も神に逆らったと聖書には書いてあります。食べ物がないとか、肉が食べたいとか、水がないと、もう喉が、まあ、渇いて死にそうだと、つぶやいて、まあ、文句を並べてこう叫ぶわけですけれども、で、つぶやき叫ぶ旅ごとに、まあ、神様は天からマナを降らせ、うずらの大群を与え、自ら岩を湧き出させ、まあ、彼らの、まあ、つぶやきというものに応えたと。まあ、出エジプト記を読めば、まあ、このイスラエルの旅人たちの姿は、自分の姿なんだなと、まあ、聖書を読みながら、私なんかそう思いますけれども、まあ、きっとそういう読み方が正しい読み方なんだろうと思いますけれども、喉元を過ぎれば暑さを忘れるで、まあ、救われて、まあ、恵まれて、まあ、いい時はいいんですけれども、なんか悪い時には神様の恵みを忘れてしまうのがやっぱり自分の姿かなと思ってしまいます。で、海を渡って、エジプトを脱出した旅人たちが、まあ、 神様に大変、まあ、救ってもらったわけですから、もうハレルヤーと言って、まあ、感謝をして歌ったあの、まあ、賛美の歌の後ですぐにあの食べ物をめぐる問題が生じてきます。でそれが、まあ、今度もマナの奇跡によって、解決が与えられますけれども、でこの解決のうちあの再びあの問題が起こってきます。で今度は水の問題をこう巡ってですけれども、パンが天から降り注いできたマナの奇跡の後、旅人たちがしばらくの間は、まあ、神様に、まあ、従順であったのは、出エジプトの17章1節に、まあ、レジュメの一番ですけれども、主の命により、まあ、旅を重ねてという、まあ、その記述の中に、まあ、暗示されてますけれども、けれども、このような、まあ、主の命令によって旅を重ねると、まあ、そういうあり方も、再び試練に遭遇することで、これはもろくも、まあ、崩れ去っていくと。飲む水がなくなったことによって、再び、まあ、神とモーセにつぶやき、まあ、叫び始めたと。しかもそれは、霊によって大変、こう、まあ、意地の悪いと言いますか、まあ、そういう言い方であった。まあ、17章3節見ると、民はそのところで水に乾いた。それで民はモーセにつぶやいていった。一体なぜ私たちをエジプトから連れ上ったのですか。私や子供たちや家畜を渇きで死なせるためですかと。まあ、つぶやきは、毎回こう意地の悪い言い方なんですけども、特に今回、まあ、特別に、まあ、こう悪質だったといいますか、それは、まあ、モーセの次の言葉が暗示しています。17章4節。そこでモーセは主に叫んでいった。私たちはこの民をどうすればよいのでしょうか。もう少しで私を石で打ち殺そうとしていますと。かつて株式会社、電通を大いに発展させた大社長、吉田秀夫には社員への教訓を示した鬼十足っていうのがあるらしいんですけれども、第一、仕事は自ら作るものであり与えられるものではないと。その二、仕事とは先手先手と働きかけていくことで受け身でやるものではないと。その三、まあ、大きな仕事と取り組めと。小さな仕事は己を小さくすると。まあなんかそういうのがまあ10個あるらしいんですけども、まあなんかこう、まあ電通の社員は、まあこうしたことをしっかりと肝に銘じて、もう立派に働いているのかなとも思ったりもするんですけども、でもイスラエルの旅人たちは、まあ結構こうつぶやいてばかりであると。で、つぶやきは毎回意地の悪いもので、今回は特に、まあ、悪質であると。17章4節で、モーセはもうすっかり参っちゃって、そこでモーセは主に叫んでいった。私はこの民をどのようにすればよいのでしょうか。もう少しで私を石で打ち殺そうとしています。けれども、何かこう神様は、まあ、意外にもと言いますか、こう電通の大社長吉田のような態度は決して取らずに、モーセの訴えに対して、まあ、次のように答えたと、まあ、17章6節。あなたがその岩を打つと岩から水が出ると。民はそれを飲もうと。神はまあ旅人たちのつぶやきの態度に対し、何かこう不快を示すっていうことではなく、直ちにこう彼らの願いを聞き入れ、そしてもう奇跡的な方法でこう水を与えられる。岩から 水が出ると、これは本当に、まあ、意外なことであった、まあ、寛容の極みであるとでも、まあ、言うべきなんでしょうけれども、けれどもこの岩はイスラエルを救ったのだろうか。出エジプト記自体はこの箇所の記述を必ずしもこう神様の、まあ、ご寛容一辺倒というそういう角度からだけは見ておらず、こうイスラエルのこれは不信仰という、まあ、角度からこの事件を見ることを忘れてはいません。それはモーセがこう岩から水が湧いたと、でこの場所をマサまたはメリバと、まあ、呼んだことによって暗示されています。で17章7節見ると、それで彼はそのところをマサまたはメリバと名付けた。それはイスラエル人が争ったからであり、また彼らが主は私たちの中におられるのかおられないのかと言って主を試みたからである。マサ、神様が本当にいらっしゃるのかいないのか、まあ、神を試みると言いますか、これは不信の意味であって、またこうメリバとも呼ばれたって書いてありますけれども、メリバ、まあ、これ不満、人々の中に不満が起こると、いやこんなことなら俺エジプトの方に行った方が良かったじゃないかと、もう仲間うちに揉め事、仲間うちの揉め事、争いという意味であり、これがまあメリバという言葉ですけれども、岩から水が湧いたと。でこの場所が決して神の寛容や救いなどとは、まあ、断定されてはいないと。ここに、まあ、旧約聖書の、まあ、旧約たるゆえんといいますか、まあ、旧約の限界のようなものをこう感じますけれども、まあ、限界という言葉を使っちゃえばもうその先の、まあ、展望は何も見えなくなってしまいます。まあ、限界を破る発想が、まあ、必要だろうと。よく足し算、引き算、掛け算、割り算と、まあ、私たちはこう学校でまず四則を習い、やがて、まあ、今度は分数だとか、まあ、小数だとか、そういう、まあ、数の存在を知ったときに、うん、まあ、こういうことなのかと、なんかこう得得するものがありますけれども、まあ、説明は難しいんですけれども、一つの知恵を推し進めていくと必ずどっかでこう限界というものが、まあ、生じてくると。するとその、まあ、限界を超える別な方法というものがあると。でそれが行き詰まるとまた別な方法というものが実はあるんだということに気がつくと、まあ、人類は、まあ、きっとそういう方法で知恵を、まあ、培いといいますか知識を膨らませ、まあ、文明というものを、まあ、進歩発展させてきたんだろうと思います。まあ、算数というのは、まあ、それが明快だけに、まあ、理屈がよく見えてきます。1より小さい数とか割り切れない数、ルートの根であるとか、どれも、行き詰まった時にこう限界を打ち破るこう新しいこう何て言いますか、その物の見方というものを持ってきたと。まあ、他の知恵もそうなんだろうかと。確かに神様はもう奇跡的な方法で旅人たちに水をお与えになった。神にとっては寛容の極みでもあるけれども、出エジプト記自体はイスラエルの不信仰という実情を、まあ、指摘するのを忘れてはいないと。水は旅人たちは争い、水が岩から湧いても神を試み、そして不信を重ねていく。 岩から水が湧くと、もうこの場所はもう救いになってもいいような気がするんですけれども、決して神様の寛容や救いなどとは断定はされていない。ここに旧約の何と言いますか、一つの、まあ、限界のようなものがありますけれども、けれども限界を打ち破る新しい、まあ、なんて言いますか、こう新しいこう発想がないわけではないわけですね。この場所での出来事を、まあ、新約聖書で、新約聖書が、まあ、パウロが解釈をしたときに、その性格は一変しました。パウロは限界を突破するため、水を湧き出させた岩、この岩はキリストなんだと、この岩をキリストとコリント人への手紙で解釈をしました。第一コリントの10章ねじめの1番ですけれども、あ、2番ですね。私たちの人たちは皆、まあ、海を通って行き岩から飲んだのですと、その岩とはキリストです。これまで旅人たちには偉大な指導者モーセが与えられ、数々の神様の奇跡を目の当たりにし、その都度神の声が示され、そしてエジプトを脱出し、アラノ王を旅をしたと。けれども偉大な指導者モーセの存在も、神様の数々の奇跡も、神の見教えを示されても、それは旅人たちにとって救いにはならなかった。旅人たちは争い、神を試み、そして不信を重ねたと。けれども限界を打ち破る新しいものがないわけではない。荒野の旅路の中、明らかな神様の奇跡、恵みを体験しながらも、旅人たちは神の奇跡を、神様を常に疑っていたと。つぶやくたびに、神は天からマナを与え、うずらの大群を天から降らせて与えて肉とし、そして岩から水を出し、彼らのつぶやきというものに応えていった。まあ、出エジプト記はもう波乱に富んだ物語ですけれども、まあ、ここを読むと、まあ、どんなに、どれほど神様がお語りになり、奇跡を表しても、結局人間というのは、恵みを忘れて、救いを受けられないんじゃないかと。困難に遭遇すれば、すぐに不信仰になっちゃって、神様に文句を言い出すと。あんな海の中に道を開いてもらって、どうすればこの神様を疑って、恵みから、救いから離れられるんだろうと。なんかまあ、客観的にはそう思ったりもするんですけども、旅人たちは争い、神を試み、そして不信を重ねていくと。でも、神はその旅人たちに対し、忍耐強い、幾度も恵みの御手を差し伸べるんですけれども、それさえも彼らにとっては救いにはならない。旅人たちは争い、神を試み、神だけを重ねていく。で、17章6節に、あなた方が岩を打つと、岩から水が出る。民はそれを飲もうと。神はつぶやきを聞き入れ、奇跡的な方法で水を与えられると。もうこれは寛容の極みである。だが神様のご寛容も、彼らには救いにならないと。出エジプト記自体は、この箇所の記事を必ずしも、神様の恵み一辺倒という角度からだけは見ておらず、これはイスラエルの不信仰と、そういう角度から見ることを忘れない。 旧約聖書の、まあ、イスラエル民族の姿は、まあ、新約の時代に生きる、まあ、私の姿でもある、まあ、喉元を過ぎれば暑さを忘れる、であって恵まれて助けられた時はありがたいんですけれども、すぐに神様を忘れてしまうと。あのような不信仰なイスラエルの旅人たちになぜあれほどの、まあ、奇跡や恵みが示されたのかと、まあ、意外な感じもしますけれども、まあ、それがでも神様の神様たるゆえんでもあるんだろうと。で、考えてみると神様はあのクリスマスの日に一人子イエスを、まあ、私たちにお与えになり、あのヨハネの3章16節に、神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛されたと。それは御子を信ずる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるとありますけれども、不信と反逆に身を置く人間を神が寛容に許し、まあ、救ってくださる。で、偉大な指導者モーセの存在も、数々の神様の奇跡も、神の御教えを示されても、それは旅人たちにとっては救いにはならなかった。でもパウロは旧約の限界を突破するため、水を湧き出させた岩を、これはキリストなんだと。キリストと解釈したとき、その性格は一変しました。コリントの手紙で、私たちの人たちは皆海を通って行き、岩から飲んだからです。その岩とはキリストです。この出エジプト記17章を、新約聖書が解釈をしたときに、その性格は一変しました。不信とつぶやき、反逆と争いに身を置く人間を神様が寛容に許し救ってくださるという、まあ、そういう解釈は、これは新約聖書にとってはこれは一種の必然性というものを持っていました。この箇所を人間のこれは不信仰なんだと、そういう角度から見ようとする旧約聖書と、この箇所を救い主キリストの到来の予言なんだという、そういう角度から見ようとする、まあ、新約聖書と、やっぱこの二つが一つになるときに、どこまでも不信の人間をどこまでも救う、まあ、神様の御心という、まあ、そういうメッセージが見えてきます。まあ、私たちは今、まあ、大変素晴らしい時代に、まあ、生きているんだという人たちがいます。もう中学生までがもうブランドのバッグをや財布を持ったり、もう世界一周旅行の旅が、まあ、クルーズの旅が飛ぶように売れているとも聞きますけれども、それは旅人たちにとって偉大な指導者モーセの存在も、数々の神の、まあ、奇跡さえも、それは救いにならなかったのに何かこう似ているなと思うんですけれども、こうした人類がぶち当たった限界を破る発想として、やっぱり私たちにはイエス様が私たちにはこう与えられているんだと。人生が行き詰まったときに、どうしよう、こんな方法があるかな、これでダメかな、人生が行き詰まったとき、それを突破する、まあ、いろんな方法、別な方法を探ろうとするのが人間です。マタイの福音書で、求めなさい。そうすれば与えられます。ありますけれども、私たちが、こう、限界にまで来たとき、限界と向き合ったとき、その先にキリストが私たちにはおられるということを、何かこの朝もう一度 イエス様の声としていくことができたらいいかなと思います。一言お祈りしたいと思います。神様、ありがとうございます。私たちの人たちは皆海を通って行き、岩から飲んだからですと。その岩とはキリストですと。神様、ありがとうございます。あなたは不思議なお方で、本当にイスラエルの民たちが不信に不信を重ね、岩から水を湧き出させていただいたにもかかわらず、それも彼らにとっては救いにはならないと。何を与えられても、どんなことをしていただいても、それがまた信仰の種にこそなることはあっても救いにはならないと。でもその岩こそまたキリストなんだと、そういう発想がまた与えられたときに、本当にまた救いの大きな可能性というものが与えられたことを思うときに、私たちはいろんなまた限界にぶつかりますけれども、その限界を破る方法として、またイエス様がいつも限界の先にはあなたがおられることを覚えて、ありがとうございます。私たちもいろんな事柄に今日またぶつかり、またいろんなまた不都合を覚えてますけれども、でも最後は私たちはあなたしか見上げる、私たちはあなたを見上げることしかできませんけれども、どうぞまたあなたを見上げて、その限界を突破させてくださいますようにお願いをいたします。主にお委ねをいたします。イエス様の御名によって信じてお祈りいたします。 Amen. Amen.